今週は使徒言行録第18章18節から28節を朗読します。パウロはなおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリア州へ旅立った。プリスクラとアクラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。一行がエフェソに到着したとき、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。人々はもうしばらく滞在するように願ったが、パウロはそれを断り、神の御心ならばまた戻ってきますと言って別れを告げ、エフェソから船出した。カイサリアに到着して教会に挨拶をするためにエルサレムへ登り、アンティオキアに下った。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出てガラテアやフリギアの地方を次々巡回し、すべての弟子たちを力づけた。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤張でユダヤ人たちを説き伏せたからである。以上です。今読ませていただいたこの箇所には、使徒パウロが第2回伝道旅行を終えてですね、そして次の第3回伝道旅行に向かった、その時のその前後の出来事が記されているんですね。およそ1年半に及ぶ、コリントの町での長い伝道活動の後、パウロはアキラとその妻プリスキラと共にシリア州に旅立ったと。このシリア州というのは、パウロが送り出されてきたアンティオキア教会のある教会、地方のことを言ってるんですね。彼は約2年間にわたって、この第2回伝道旅行をしたわけですが、特にその第2回伝道旅行はですね、多くの時間がマケドニア人の叫びに応えて開始されたヨーロッパ伝道ですね。そこでかなり時間を費やしたわけですね。そして今そのヨーロッパでの伝道旅行を終えて、ひとまず、元来たところに帰ろうとパウロはしていたっていうことなんですね。18節から23節はその帰り道の過程をたどる記録なんですけれども、そこで2つのことに目を留めておきたいと思うんですね。一つは18節にパウロは誓願を立てていたのでケンクレアイで髪を切ったって記されてるんですね。これ一体何かと思われる人もいると思うんですが、これは旧約聖書の民数記というところに記されている掟の一つでしてですね、ナジル人の誓願って言われるものなんですね。この髪を切ったって書かれてましたけど、これは日本人としては髪を丸めたといった方がね、分かりやすいんじゃないかと思うんですね。髪をこう剃るわけですよね。ナジル人っていうのは、神様に清め分かれられた人という意味を持っているんですね。そして誓願を立てるっていうのは、例えば何かの危険にさらされるようになった時に、その期間を定めてですね、ある一定の期間、神様に特別な助けを求めるとともに、自分自身もまた神様に、自分を捧げて神の御心に生きることを誓う。それがナジル人の誓願というんですが、それでその印として髪をこう剃るわけですね。そしてその後はその誓願の期間中は一切髪を切らないでいると、伸ばしたままにしているという、そういう制度というか、旧約聖書の教えがあったわけですね。これは旧約聖書の立法の教えの一つであって、クリスチャンというよりむしろユダヤ人の間で行われていた習慣であったわけですけれども、パウロはこの制度をですね、信仰的な決断の表現として、古い教えによる習慣をユダヤ人に分かりやすい証として行ったんだろうと思うんですね。パウロとしては常に福音の真理が歪められない限りはできるだけユダヤ人として振る舞うというやり方をね、いつも取っていたようなんですね。 テモテに割礼を受けさせたっていうのも他の箇所に出てきますけども、それもその一例であるということが言えると思います。それは何とかしてユダヤ人を救おうとする伝道者パウロの配慮であったということができるんだろうと思いますね。さて、もう一つ目を留めておきたいことは、パウロたちがエフェソに立ち寄ったということに関することなんですが、この時パウロはいつものようにユダヤ人の街道に入っていってですね、ユダヤ人たちと論じ合って、まあ、いわゆる伝道したわけですね。で、その結果はどうなったか、成果はどうだったかって具体的に記されてないんですけれども、20節には人々はもうしばらく滞在するように願ったって記されてるんですね。エペソの人たちがね、パウロにもうちょっといてくださいって。まあ、ここから察するところ、ユダヤ人の反対もなくですね、喜んで迎えられたと、歓迎されたと受け取っていいんだと思いますよね。ところがね、パウロは そこに長く滞在しようとはしなかったんですね。エペソの人たちの要請を振り切るようにして、エペソから船出してしまった。まあ、エペソといえばアジア州の州都、都なんですね。パウロは第二回伝道旅行の当初ですね、このエペソがあるアジア州で伝道しようと考えていたわけですけど、まあ、皆さんと一緒に学んだように聖霊に禁じられたためにヨーロッパで伝道することになったわけですね。で、今もう一度このエフェソに帰り道寄ってですね、そのアジア州の州都であるエフェソで人々に歓迎された、いわゆる伝道の、門戸が開かれたっていうわけですよね。ところがなんでパウロはそそくさとエフェソを去っていってしまったんだろうか。まあ、その理由はここに記されていないんですけれども、まあ、しかしパウロは彼らと別れる時にこう言ってんですね。21節、神の御心ならばまた戻ってきますと。まあ、パウロとしてはいつも神の御心に従って歩んできました。神の御心を何よりもまず第一に願い求めて生きてきた伝道者であったということですね。まあ、こんなに自分を歓迎してくれる町であれば、まあ、パウロだって人情的にはね、そこに留まって伝道したいと思ったかもしれません。まあ、しかしこの時、彼に対する主の御心はそこにはなかったということですね。22節に記されていますように、カイサリアに到着して教会に挨拶をするためにエルサレムへ登り、アンティオキアに下っていくこと、これが御心だったということですよね。なぜそうしなければならなかったのかということは、ここからはまあ十分に知るところではないんですけれども、ただはっきり言えることは、パウロは単なる自分の希望とか人々の親切な勧めによってだけ大切なことを決定するようなことはなかったということなんです。パウロにとっては神の御心こそが第一であった。なぜならば神の御心が最善であるということを確信していたからですよね。最善の道を選ぶということです。その後パウロは第3回伝道旅行に出発するわけなんですけど、この第3回伝道旅行ではその御心によってエフェソを再び訪れることができるんですね。そしてそこに留まって、どこよりも長く留まるんですね。足掛け3年も留まって伝道することになりました。つまりそれが神の御心だったということですね。まあ、私たちも今、私たちに与えられる聖書と聖霊の導きを通して神の御心を正しく判断し、御心にのみ従って最善の道、神の祝福の道を歩み続ける、そういうもの、そういう群れで、民でありたいというふうに心から願います。さて、続く23節には、アンティオキアに帰ってきたパウロが、しばらくここで過ごした後、また旅に出て、ガラテアやフリギアの地方を次々巡回し、すべての弟子たちを力づけたって記されていますね。まあ、つまり、ここから、第3回伝道旅行が始まったということなんですね。なんとなくこうバーッと続いてしまってるから忙しい気がしますが、まあ、しばらく期間が経った後、第3回伝道旅行に出発した。で、この旅行の最初の目的は、すでにクリスチャンとなった各地の兄弟姉妹たちの信仰を確立することであったようですね。各地の人々を弟子たちを力づけだって書いてありますよね。まあ、そういう点では第2回伝道旅行と同じなんですね。ただ前回はその後聖霊による予定変更があって、ヨーロッパのマケドニア地方で伝道することになったわけですけれども、今回はこのエフェソを中心とするアジアが伝道の中心地となっていくんですね。そのエフェソでのパ パウロの伝道については、まあ、次回学ぶ第19章に詳しく記されているんですけれども、実はこの18章の24節以下、残りの部分にはですね、パウロがエフェソに到着する前に、一人の人物がエフェソに現れまして、熱心に伝道し始めたということが記されている。まあ、それがこのアポロという人物なんですね。アポロはアレキサンドリア生まれのユダヤ人であったと書いてますね。アレクサンドリアっていう町は、これアレキサンダー大王って有名なギリシャの大王がいましたけれども、その大王によって紀元前4世紀にエジプトの北岸に建設された港町であったと言われてまして、まあ、ギリシャのアテネと並ぶ2大学問都市の一つとして、まあ、当時広くその名を轟かせていた町なんですね。その古代において、当時において世界で最も大きな図書館もあったということで知られておりまして、旧約聖書が、紀元前3世紀から2世紀にかけてですね、ギリシャ語に、ヘブライ語からギリシャ語に翻訳された70人訳聖書っていうのがあるんですけれども、それが行われたのもこのアレクサンドリアっていう町だったと。まあ、学問的に非常に高いレベルのある、そういう町であったっていうことですね。アポロはそういう町で生まれ育った。この町で生まれ育ったアポロは、学識のある雄弁家でして、しかも聖書にも精通していたと。25節を見ますと、彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかったって記されてるんですね。まあ、こうしたところから見ますと、アポロという人は非常に魅力的な伝道者であったようなんですが、ただ、大切なことが欠けていた、欠落していたっていうこともわかるんですね。それは今読んだところの最後の部分に、ヨハネの洗礼しか知らなかったって記されている。まあ、ここから、察することができますね。このヨハネの洗礼っていうのは、洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネによって行われた洗礼でして、これは罪の悔い改めの洗礼のことなんですね。これはイエス・キリストの名による神聖のバプテスマ、私たちクリスチャンが受けている新しく生まれたという意味でのバプテスマとは本質的に違うものです。アポロは洗礼者ヨハネの教えだけを学んでいたので、まあ、イスラエルに救い主が来られることに対して悔い改めて備えるべきだという、そういうことだけを進めていたんですね。またその救い主がイエスであるということはヨハネから伝えられて聞いていましたけれど、知っていましたけれども、ただイエス様の十字架とか復活とか昇天の意味は多分知らなかった、理解していませんでしたし、ましてペントコステのね、聖霊降臨とかキリスト教会の誕生発展についてはほとんど情報がなかったんだろうと思いますね。まあ、今のように聖書が完結していなかった当時のことでもあるし、テレビやインターネットもない時代ですから、情報が伝わるのが非常に遅かった、こういうこともあり得たわけですね。さて、このアポロがエフェソにやってきてユダヤ人の街道に入って大胆に話し始めたと。その論証は、まあ、彼の学識と聖書知識を十分に用いて雄弁なものであったに違いないと思うんですが、まあ、だからこそ多くの人はそのアポロの語るところを聞いてですね、魅了されたんじゃないかと思うんです。ところがその聴衆の中にいて同じように聞いていた、2人がいたわけですね。プリスキラとアキラが聞いていた。この夫婦は彼の説教に何か重大な欠陥があることに、まあ、聞いていて気づいたっていうんですよね。まあ、おそらく今までずっとパウロから福音を親しくこう学んでいた彼らにとっては、パウロの宣教、福音のね、宣教との微妙な食い違いっていうものがすぐに分かったんだろうと思いますよね。そこでこの夫婦はアポロをですね、自分の家に招いて、もっと正確に神の道を説明したって記されてますね。まあ、この時のアポロは、言うなればクリスチャンになっていたというよりも、むしろ一歩手前であったと言った方がいいかもしれませんね。なりきれてなかったと言ったらいいんでしょうかね。正確な知識は持っていたんですけど、詳しい知識が、キリストについての詳しい理解と知識がなかったってことですよね。このアポロの教えを聞いていたプリスキラとアキラは、まあ、なるほど、正しいことを言ってるけれども、もう一つ何か足りないところがあると思ったわけです。まあ、それでもっと正確に伝道ができるように、彼の知識を正してあげようとしたわけですね。まあ、この時この二人が取った行動は、非常に配慮のある立派なものであったと言えるんじゃないかと思うんですね。彼らは アポロの欠点を見抜いたとしても、まあ、その場ですぐにね、会衆の前でそれを指摘するようなことはしませんでした。また逆に陰でね、他の人たちと噂するようなことももちろんしなかったわけですよね。アキラとプリスカの二人は、教会が立て上げられて福音宣教が前進するということを心から願っていた、望んでいた。そこで彼らはアポロを傷つけないでですね、しかも間違いのない信仰に立って福音宣教に励んでもらいたいという、まあ、そういう配慮から自宅に招き入れて個人的に説明をしたということですよね。まあ、とても配慮のある行動なんだと思いますね。ところでなんですが、ここで多くの聖書学者たちが指摘していることがあるんですけど、18節以降、この夫婦について記されているところを見るとですね、プリスキラとアキラっていうように、実は奥さん、妻の名前が先に書かれているんですね。まあ、そこで多くの人はこう考えるんですね。このアポロに対してより正確に主の道を教えることができたのは、多分妻のプリスキラであったのではないだろうかと。まあ、プリスキラっていうのは一信徒であって、もちろん女性であるわけですけれども、彼女がどれだけ神学を学んだかってことは分かりません。まあ、おそらくパウロほどの知識と教養はね、持っていなかったんだろうと思われますけれども、まあ、しかしアポロの説教をずっと聞いていてね、この人が語ることは間違いではないんだけれど、何かが足りない、もっと正確であるべきだとすぐに悟ることができた。これはとても興味深いことであって、神様の御心の素晴らしさを覚えさせられる出来事だと思うんですね。このプリスキラのような女性の存在がその後のキリスト教会にとってとても大切であったことを合わせて思い起こすことができるんじゃないかと思うんですね。神学者なんていうとすぐに、まあ、男の人のことをこう思い浮かべるんじゃないかと思いますし、大学や神学校で教えているのも確かに男性が多いわけですね。まあ、しかし教会の真実の救いの教えというのは、いわゆる大学の講義で語られる、教室の中で語られる講義ではなくてですね、説教によって語られてきたわけです。そしてその説教がより正確に福音を語ることができるようになるためには、まあ、良い聞き手がいて、その牧師の足りないところがあったら、牧師が語るね、説教を聞いていて足りないことがあったら、説教者をも育てることができるような、まあ、そういう信徒、しかも女性の信徒がもうすでにこの時いたっていうことなんですよね。そういう意味ではアポロはプリスキラとアキラによって育てられた伝道者だということが言えると思います。彼らのおかげでアポロの語るところはより正確に、さらに力強くなっていきました。そのアポロがエフェソから船に乗ってヨーロッパのアカイア州に行って伝道したいと望んでいたことを知ると、この二人は推薦状まで書いてですね、渡して、そして彼を送り出したということですよね。まさにこの二人によって育てられた伝道者と言っていいんじゃないかと思いますね。もちろんアポロは喜んで出かけていきました。そして27節に、アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けたって記されてますね。まあ、パウロたちが蒔いた御言葉の種によって生かされてきた人々をさらに確かな信仰に導くために、アポロが大いに助けたということです。そして28節には、彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤張でユダヤ人たちを説き伏せたからであると記されています。このアポロの力強い働きの様子が描かれているわけですね。またこのアポロのアカイア州での働きぶりについてはですね、実はコリントの信徒への手紙を読むと、そこにもこう記されているというか、察することができる部分があるんですね。パウロはその中で、例えばコリントの第一の手紙の3章6節で、私は飢え、アポロは水を注いだって言ってるんです。このアポロがまさに、ここのアポロですよね。パウロが教会を開拓して、アポロがキリスト者たちを信仰的に成長させるのに役立ったと、そういう働きをしたと、パウロ自身が評価しているわけです。またコリントの教会の中では、私はアポロに就くというような人々までいたようなんですよね。まあ、これはあまりいいことじゃなくて、パウロはそれを憂慮して書いてるんですけど、アポロ自身もそのことを憂慮したんだと思うんですが、その後アポロはコリントの教会から身を引くんですね。そしてエフェソに帰っていくんです。そしてどんなにコリントの人たちがもう一回来てくれって言ってもですね、再びコリントに戻ろうとはしなかった、まあ、そんなことも第一コリント16章あたりを読むとですね、書かれてあるところなんですね。まあ、このことから彼はそうしたことをきちんとわきまえるほどに成熟していた、 まあ、そういう伝道者でもあったと見ることができると思いますね。さあ、以上のようにアポロはプリスキラとアキラ夫婦によってより正確に神の道を説くことを教えられました。そしてヨーロッパに渡ってコリントやその周辺の地域で福音を力強く雄弁に説きながら伝道に励んだわけです。まあ、そんな時アポロ自身はですね、エフェソにおけるプリスキラやアキラ夫婦との出会いを何度もね、懐かしくこう思い起こしながら感謝をしたんじゃないかというふうに思いますよね。教会を立て上げる者たちは男性であろうが女性であるが、神の道をより正しくより深く学ぶことが必要なんですね。そして必要であれば、人に正しく教えるということも学ぶ必要がある。まあ、ここにもそういった信徒の先頭に立つ一人の女性の姿が記されているということですね。そのことを本当にありがたく思う、ありがたい思いを持ってですね、読むことができます。まあ、私たちの教会もまたより正確に神の道をわきまえて解き明かすことができる、そういう信徒たちの群れになることをですね、心から祈り願っていきたいというふうに思います。ではお祈りをいたします。